今日のメッセージの箇所を読みます。今日のメッセージの箇所はルカの福音書第10章17節から24節、ルカの福音書第10章17節から24節。さて70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。ちょうどこの時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです父よ、これが御心にかなったことでした。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで子が誰であるかは父のほかには知るものがありません。また父が誰であるかは子と子が父を知らせようと心に定めた人のほかには誰も知るものがありません。それからイエスは弟子たちの方に向いて密かに言われた。あなた方の見ていることを見る目は幸いです。あなた方に言いますが、多くの預言者や王たちがあなた方の見ていることを見たいと願ったのに見られなかったのです。またあなた方の聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けなかったのです。今日私たちが今この聖書の言葉から聞いたことの中に名前という言葉が出てきます。名前、皆さんにとって名前というのはどういうものでしょうか。皆さん自分の名前というものに特別な思い入れがあると思います。私は小さい時はですね、このエノクという名前がもう嫌いで嫌いで本当に仕方なかったですね。なんでかというとですね、小学校に入るでしょ。そうすると図工の時間があるわけですね。図工の時間になりますと、みんな図工の時間に使うものがあるじゃないですか。このチューブからこうギュッと絞り出すものが、あれが絵の具というわけですね。それで小学校の時にはもう絵の具絵の具と言われてですね、もうなんで絵の具なんだろうというふうに、なんで自分の名前は絵の具なんだというふうにもう思ったこともあるわけです。でも変な名前したらおかしいけど、変わった名前であるがゆえにですね、いろんなあだ名をつけられるわけです。もう中学校高校、まあ私だけじゃなくて、この中にはあまりない名前の人が他にも何人かいらっしゃいますから、その感覚っていうのは分かってもらえるかなとは思います。ここで弟子たちがイエス様の名ということを言っていて、さらにまたイエス様もあなた方の名ということを言っている。この名というのは一体何か、言語学的にはですね、名前というのはあるものを他のものから区別するためにつけるラベルであるというふうにこう考えます。だから子供に名前をつけるというのは他の子供と区別するため、他のものと違った特別の価値を与えるためだというふうにこう考えられるわけです。ところがですね、聖書が名というときに、親が子供に与える名という意味とはまた全く違った意味で使われる。ヨハネの黙示録を読みますと、またイザヤ書の中にも、神様が私たち一人一人に新しい名を与えてくださるというところが出てくる。それは私たちの親が私たちに願った、また親が私たちを他のものから区別するという意味でつけた名前とは違った、その人の本質を表すもの、そういう名を与えてくださるというところが出てきます。ですからこの名前というときに、これは非常に重要な意味があるということがわかるわけです。この前のところでですね、イエス様は70人の弟子たちを伝道に派遣されました。お金も持たず、履物も履かず、そして 旅のための袋も持たず、もう言うならば乞食同然の状態で、本当に何も持たないで伝道に行かせるわけです。そしてそこで神の国は近づいたと言え、そして人々の家に入ったら、そこで、その家に平安を祈ってあげなさいとイエス様は、お話になり、神の国の到来を告げ知らせる伝道旅行に派遣なさいました。そうすると、そして、まあ、いついつどこどこで会おうというふうにこう待ち合わせの 約束をして、イエス様は弟子たちをお使いしなるわけですけども、そしてその待ち合わせの場所にこう弟子たちが戻ってくるわけです。で、戻ってきたら何と言ったか、もう喜びに満たされて弟子たちは帰ってくるんですね。主よ、あなたの名を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従しますと、まあ、このようにあります。少し原文を読むとですね、原文を直訳するとかなりニュアンスが違うようにも思います。原文を直訳するとこうなります。悪霊どもでさえあなたの皆においては私たちに服従させられるという、そういう意味になります。だから私があなたの皆を使ったら、そのあなたの皆を使う私に悪霊どもが従ったっていう意味じゃない。それ大きな違いがあります。あなたの皆の中では、あなたの、まあ、英語で言ったら in your name ですね、 in your name となりますけれども、あなたの皆の中では悪霊どもでさえ私たちに服従させられているんだというのです。弟子たちはね、だから弟子たちは、イエス様、私が命じたらね、悪霊も私に従ったんですよって言って帰ってきたんじゃないんです。そうではなかった。悪霊を服従させた者は主イエスの名だったと言って彼らは帰ってきたのです。これは非常に重要なポイントとなります。するとイエス様はおっしゃるんですね。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちた、まあ、ここもですね、私はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見ていたぞっていうふうにイエス様はおっしゃったわけなんです。それ私は見ていたぞ、あなたたちが私の名によって悪霊を追い出していた時、私は天からサタンが稲妻のように地に落ちるのを、それを見ていたというふうにイエス様はおっしゃったんです。で、サタンというのは何かというと、これはもともと天使の長だったんです。天使の長でありました。ところが傲慢によってですね、自分の方が神様より上になりたかったんです。この天使の長は、それで神様に反逆して悪魔となって神様に敵対するようになった。これがサタンであります。だから私はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見ていたぞっていうふうにイエス様がおっしゃった。それはこの傲慢によって神様に反逆していたものが、そこで天で一定の力を持っていたものが地に落とされたというのです。なんかちょっと不思議な感覚ですか。ちょっと不思議な感覚。サタンって、悪魔って天にいたんだみたいな、そういう感覚をお持ちかもしれませんね。イエス様、御心が天で行われるようにしても行ってくださいと祈れというふうにおっしゃったわけですけれども、天において神様と神様の軍団、そしてサタンとその軍団が戦っている、そういうことを聖書は言ってるんです。そしてそこで天の軍団、神様の軍団が勝った、そしてその勝利がこの地上にももたらされるのだということをイエス様はおっしゃっているのであります。この地上におけるイエス様のサタンに対する最初の勝利はどこにあったか。それは 伝道開始前の悪魔の誘惑を退けられたところにあります。悪魔はサタンはイエス様をどういうふうに誘惑したかというと、自分の思い通りにあなたは何でもすることができるんだから、自分の思い通りにいいことやったらいいじゃないですかって言ったんです。わかりますか？自分の思い通りにいいことをやったらいいじゃないですかという、それがこの石に命じて、この石を石がパンになるように命じなさいというのはそういうことです。自分がいいと思うことを自分の思い通りにやったらいい、これがサタンの第一の誘惑だったんです。2番目は、自分神の子としての自分の圧倒的な姿を人々に見せればいいじゃないか、そしたらみんなあなたにひれ伏しますよ、あなたを拝みますよって言って、3つ目は、ひれ伏して私を拝めば全世界の栄華をあなたにあげると言った。これがサタンの誘惑だったんです。イエス様はこれらのすべての誘惑を退け、悪魔を撃退なさいました。これはですね、あなた自分の思い通りにやればいいとか、自分の力を人々に見せつければいいというのは傲慢な生き方、傲慢によって自分の姿を高みに上げて人々を導けばいいじゃないですかということだった。それをイエス様は退けられたのです。サタンは自ら傲慢になって神様に敵対しようとしたものです。イエス様は同じ道に引きずり込もうとした。これがサタンの誘惑でありました。それをイエス様は退けた。ですからイエス様の悪魔に対する勝利があったからこそ、イエス様の名による弟子たちの悪霊に対する勝利があるのです。イエス様はすでに悪魔を退け、悪魔を撃退なさった。だから弟子たちを送り出す。で、悪魔の手下である、悪霊たちもイエス様の御名に従うという、そういう霊的な原則が出現したということであります。悪魔の支配権が打ち砕かれたのです。で、これはどういうことかというとね、これまで誰もその悪魔に対する勝利を得たイエス様の御名によって生きる者たちがいなかったんです。イエス様の名の中に生きる者たちがこの地に現れたということ、それは現れたというのは、これは弟子たちのことです。イエス様の御名によって、あるいはイエス様の御名の中で彼らはイエス様の技を行うようになった、祈るようになった。そのことによって悪魔のこの地上における支配権が打ち砕かれたんだってイエス様はおっしゃるんです。これものすごいことだと思いませんか？ちょっとピンとこないかもしれません。ピンとこないかもしれない。この後でイエス様もおっしゃってるんです。23節、24節にこういうふうに書いてある。あなた方の見ていることを見る目は幸いです。あなた方に言いますが、多くの預言者や王たちがあなた方の見ていることを見たいと願ったのに見ることができなかった。またあなた方の聞いていることを聞きたいとお願ったのに聞けなかったと言っている。つまりここに歴史がひっくり返るようなことが起きているんだというふうにイエス様もおっしゃっているんです。これまでの偉大な王たち、イスラエルの王たち、偉大な預言者たちも見ることができなかったこと、悪魔が天から地に落とされて、そして悪魔の支配権が打ち砕かれたという、そういう歴史がひっくり返るような、天地がひっくり返るようなことが今起こっているのだとイエス様はおっしゃったんです。それはどういうことかというと、弟子たちがイエス様の名前の中で生きるようになったということです。イエス様の名前の中で生きるということが、うわ、それほど絶大なことなんだということをイエス様はおっしゃっている。 先ほど見ましたけれども、これは英語で言ったら in, in your name、 さっき言いました in Jesus' name ですね。そのイエスの名の中に生きるということです。イエス様はこういうふうにおっしゃっている。だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。名前が書き記されているということは、例えば岩本絵の句っていうふうにどっかにこう書いてあるってことじゃない、物理的に書いてあるってことじゃないんです。私の実存が、あなたの実存が天に書き記されているんだよというのです。あなたの本質が、もうあなたの本質はこの地上にあるのではなくて天にあるんだ、天に移し替えられているんだ、そのことを喜べとイエス様はおっしゃった。イエスの名の中に生きるとは一体どういうことでしょうか。よく私たちクリスチャンはイエス様の御名によってって言うでしょ。イエス様の御名によってと言います。でも私今回この箇所について調べてて、イエス様の御名によってっていうのはちょっと誤解を与える言い方だなというふうに実は思ったのです。イエス様の御名によって何とかするって言ったら、それ道具とか手段といったような意味合いがあるかと思います。だけどイエス様はご自分の名を道具手段として使えとおっしゃったんではないんです。イエスの名の中に生きる、そこに非常に重要なポイントがあります。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。この幼子たちっていうのはもう大人になっているイエス様の弟子のことです。この70人の中には私ぐらいの年代の人もいたかもしれない。そういうような、つまりこの世の中で低められている者たちのことを言ってるんです。貧しい者たち、無学な小さい者たち、この世で無視されている貧しい者たちがイエスの御名の中で祈り始めた。イエスの名の中で祈り、イエスの名の中で命じる。私はですね、イエス様が、後でまた聖書の箇所を紹介しますけれども、私の名によって父に願いなさいとおっしゃっているところがある。でそれを私の父も伝道者をしてましたので、よくメッセージで取り上げてですね、イエスの名によって祈るっていうことが大切だということを何度もこう言って、その内容はよく覚えてないんですけども、その言葉だけ覚えててですね、あ、今の人イエス様の名前によってって言わなかったとかってお祈りの時に思ったりするわけですよ。チビだったから、いやチビだったからって理解がなかったから。それでこの祈りを皆によってお祈りしました。誰の皆か分かんないじゃんとかね、この祈りを神様の御前にお捧げします、いや今のはイエス様の皆って言ってないからちゃんとしたお祈りとして聞き入れられないんじゃないかとかね、そういうふうなことを思ってたことがあったんです。でもイエス様はそんなことをおっしゃってるわけじゃない。イエス様、さっきも言ったように名っていうのは本質を表すんです。イエスの名っていうのは本質を表す、イエス様の本質を表す、イエス様の本質の中で祈り、イエス様の本質の中で命じるということなんです。それはどういうことか。イエス様の思いが私の思いとなる、またイエス様の命が私の命となる、私がイエス様の中にも完全にこう組み込まれている状態、そういう状態の中で生きなさい、そういう状態の中で何でもせよ、その中で祈り、その中で願えとイエス様はおっしゃっているんです。だからね、 イエス様の御名によって祈るというのはどういうことかというと、神様、私はね、今度宝くじが当たったら教会に半分献金して、半分は私が家を建てて、そういうふうにしたいので、どうぞ宝くじが当たるようにしてください、イエス様の御名によってしたって、そうならないんです。また私はこういうふうに、私の人生はこういうふうに生きたいと思っています、こうしてください、イエス様の御名によって、それはなる場合もあるし、ならない場合もあります。イエス様の中で祈る、イエス様の御名の中で生きるということは、自分自身の思いが実現することを第一とする生き方ではなくて、イエス様の御思いが私の中で、また私を通して外に実現していく、そのことを求める生き方であります。だからイエス様おっしゃるんです、私にとどまりなさいとおっしゃる。弟子たちにイエス様が与えられた最後のお言葉は、私にとどまりなさいという言葉であった。互いに愛し合いなさいという言葉とともに、私にとどまりなさいとおっしゃった。私の中にいなさいとおっしゃった。イエス様の中にいるということが、イエス様の名前の中で生き、イエス様の名前の中で祈るということであるのです。さっきも言いましたね、イエスの名を使って祈るっていう、いや、だからイエスの名を使って祈るというのではないんです。またこれがキリスト教式の祈りの作法だということでも必ずしもない。もちろん私は初めて教会に来られるようになった人には、お祈りの最後にイエス様のお名前によって祈りますって言うんだよって教えますね。それはそれでいいんです。だけど、そうやってイエス様のお名前によって祈りますって言ってれば、イエス様の名前によって祈ったことになるかって言ったら、そうじゃない。イエス様の中にとどまる、イエス様の名前の中に自分の実存があるということを本当に知り、そしてこの私は私のものではなく、イエス様のものであるということを本当に知る、思い込むんじゃなくて知る、思い込ませようと思って自分を説得させようとして知るのではなくて、イエス、そういう自分がイエス様の中に包み込まれているというようなことを本当に、ああそうだなと心から感謝できるような状態の中で、私たちは祈ることが必要なのです。で、それは必要だというよりも、そういうことができるようにイエス様はしてくださるとおっしゃっている。私たちはだから、主よ、私はあなたにとどまりますというお祈りをしていきたいと思うのです。ヨハネの福音書15章16節、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が一定身を結び、そのあなた方の身が残るためであり、またあなた方が私の名によって、これも私の名の中でですね、私の名の中で父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。私たちはイエス様を数ある神々の中から選んだのではないんです。イエス様が私たち一人一人に声をかけてくださったんです。私のそばに来なさいと、私のそばに来なさい、私があなた方を休ませてあげる、そして私の中にとどまりなさいとおっしゃってくださった。イエス様が選んだから、あなたはイエス様のものです。弟子たちはね、どういう思いで伝道に行ったでしょうか。何も持たずに行きました。意気揚々としてですね、自信満々で出てったかというと、そうではなかったと思います。ここで一発イエス様の御名によって悪霊でも追い出して、弟子たちの中でこういい立場に立とうじゃないかとかと思って行ったわけじゃないんです。そんなことできるわけがない。むしろ不安があったに違いない、うまくいくんだろうかという思いがあったに違いないと思います。そういう中でイエス様ならどうなさるんだろうか、イエス様の身思いを求めながら歩いた。 イエス様の全権大使として全てのことを行おうと彼らは心に定めて出て行ったに違いありません。名前が天に書き記されるということにして、この間、昨日ですか、聖書の黙示録の元気の出る聖書の言葉をお送りしました。こういうふうに書かれていました。彼、これは悪魔によって力を与えられた獣のことです。これはこの世の支配者、帝王と言われるような人のことですけれども、彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。地に住むものでほふられた子羊、これはイエス様のことです。ほふられた子羊の命の書に世の初めからその名を書き記されていない者は皆彼を拝むようになる。耳のある者は聞きなさいと、このように預言の言葉を語られます。悪魔とその手下はあなたの欲望を満たしてあげるよって言って人を釣るんです。あなたの、私の言うことを聞いたらあなたの欲望を何でも聞いてあげるよ。だけど世の初めからその名をイエス様の命の書に記されているものは欲望によっては釣られないんです。もっと大切なことがあるということを本当に知っているからです。天にその名が書き記されている者たち、決して悪魔とその手下を拝むことはありません。イエス様の命が人一人の中に、そういう者たちの中に与えられているからであります。世の初めから神様ご自身が選んでくださっていた。もちろん揺れることはあるんです。私も大学生の時に信仰が分かんなくなったことがありました。そしてその時に私が非常に意識的に考えたことは何だったかというと、私は自分の欲望を追求して生きようと非常に意識的に思いました。それは神様から離れるためにはそれが必要だったから。神様から離れようと思った時に、それは私にとってはそれは自分の欲望を追求しようと思うことであったわけです。だけど恵み深い神様はですね、世の初めから私の名前をイエス様の命の書に記してくださっていて、そちらの方に行こうとしていた私を止めてくださったのです。握ってくださっていました。私がどんなに神様から離れようと思った時も、私は神様の手の中に握られていたのです。だから戻ってくることができました。世の初めから私たち一人一人を選んでくださっている方がいます。イエス様は言われました。確かに私はあなた方にセビやサソリを踏みつけ、これは悪魔のことを言いますを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。もちろんさまざまな苦しみを受けることはあります。意地悪をされることだってあるのです。しかしこれはどういうことを意味しているかというと、悪魔とその手下どもがあなたを支配することはないと言っているのです。世の中には悪魔とその手下どもに心を打って、人に意地悪をすることに快感を覚えるような人たちもいるでしょう。そういう人たちによって私たちは苦しめられることはあるかもしれない。しかしそういうような苦しみを受けることがあっても、彼らが私たちを支配することは決してできないのです。あなた方の名を天から取り去ることができる者はいない。イエス様もおっしゃってるんです。あなた方は私の一部だ、私が勝利するようにあなた方も勝利するよと、私が復活するようにあなた方も復活するのだとイエス様はおっしゃってる。そのような経緯の中に私たちは生かされるのです。この世の中で生きていて決して私たちの思い通りになることばかりではありません。思い通りにならないことの方が 多いでしょう。しかしそのような中にあってもイエス様の権威、イエス様の御名の中に生きることができる。少し長いですけれども、ローマ人への手紙8章30節最後にお読みしたいと思います。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。ではこれらのことからどう言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのことを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離す者は誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められていると、私たちはほふり場に、私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。つまりこれはイエス様の御名によって苦しみを受けることがあるということです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるんだ。蛇を踏み、サソリを踏みつけるのだとイエス様がおっしゃったことと同じです。私はこう確信しています。死も命も見つかりも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。イエス様が握ってくださっている、そのことを私たちは知り、この人方の御手の中で祈り、この方の御手の中で生きるものでありたいですね。イザヤ書にこういう言葉があります。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだと。見よ、私の手のひらにあなたを刻んだ。手のひらの中に決して消えることのない、取り去ることのできないイエス様の一部として一人一人を握ってくださる方がいるのです。お祈りしましょう。主イエス様、私たち一人一人を御手の中に握ってくださっていることを感謝いたします。主イエス様、私たちはあなたのものです。私たちが思うような生き方ができるときも、思うような生き方ができないときも、私たちはあなたのものです。あなたは私たちを通してあなたの御心をこの地に行おうとしてくださっていることを覚えます。そのことを感謝いたします。主イエス様、あなたが私たちを使わせてくださるそれぞれのところ、それが職場である場合も、家庭である場合も、また学校である場合も、また自分が生活するすべてのところに私たちをあなたは使わせてくださっておられます。その中で私たちが本当にあなたの御名の中において、あなたの御手の中で、あなたに祈りを捧げ、あなたと共に歩むことができるようにお導きください。どうぞあなたが与えてくださっているあなたの御名、これがどんなに絶大なものであるのか、その力がどんなに確実なものであるのか、私たちが本当に日々の生活の中でそれを知ることができるように力づけ導いてください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。